中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いて NPO 法人沖縄青少年自立援助センターチュラユイから代表理事の金城隆和さん来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、前回はですね、金城隆和さんがどうしてこういう不登校の支援をしたのかということと、うん、今やっている那覇市のククルという居場所事業ですね、はい、これの説明とか狙いとかというお話をしてまいりました。はい、はい、我々ですね、たまにまあ不定期でこういう子どもの困難な状況っていうことに対してのお話し合いを、それこそ中村さんも含めてですね、
はい、
オフラインでよくやっております。
はい、
はい、で今日はククルから見える子どもの貧困、うんというようなところからですね、
はいはい、
この活動を通して見えている今の那覇市とか沖縄の現状みたいな話ができるといいなと思います。
うん、はい、
はい、じゃあ最初なんですけど、前回ですね、くくるの厨房は広いぞという話の中で、はい、
うん、
ここに来る子たちは普通のものを普通に食べてるような食生活をしていないみたいな、うん、そういういわゆる食文化的な話があったと思うんですけど、うん、
はい、
それもちょっと掘りたいなと、はあはあ、この辺から入りたいなと思ってるんですけど、
うん
うん、どんな状況、例えばどんな状況なんでしょう。
そう、まあ、やっぱり食偏食だったり
偏食
孤食ですね、うん、一人で食べてたり、
うんうんうん、
でまあ、本当は食事ってこうすごい楽しいし美味しい時間じゃないですか。
そうですよ、
うん、でそこに対してあまりこう価値がない、
うん
うん、まあ、ただこう食べて栄養補給してるだけみたいな子はすごく多いですよね。
じゃあそこに最初のインタビューに行くと、
うん、
食事の状況って結構見えるんですか。
うん、割と、うん、食事自体の偏りの多い子っていうのは、
うん、
傾向としてあります。うちは経済的にちょっとゆとりのある層の子たちも来ているので。
あ、そうなんですね。
まあ如実に出ますね。例えば、まあ、ビーフシチューを知らない、
あ、そもそも知らない、
黒いからこれはシチューじゃないみたいな、
うん、
子がいたりとか、
うん、
ラーメン3つ並べて食べてたりとかね、
うん、
インスタントラーメンを
3つ並べる感じがよくわからないんですけど、
う
ん、
それはどういうことですか。豚骨塩、
はい、
醤油みたいに3つ並べて、
うん、
3つ同時に食べてる子いたり、でもその子からするとそれは結構普通なんですよね、うん、我々から見るとえって思うんですけど、
うん
うん、
なるほど。あ、確かに。じゃあ普通ってどういうことだって話ですね、うんうん、普通の食べ方とかをしていないと。
そうですね。
彼らはじゃあ、うん、まあ、じゃあ家庭からそういう食文化のようなものが多分継承できていないし、うんうん、っていうことですかね。
そうですね。
というかその過程もそうだっていうことですか。
おそらく、まあそれは私は文化的貧困と呼んでいるんですけど、うんうんうん、まあ、お母さんとかお父さんもそういうことをあまりこう教えられずに育ってきているんだろうなっていう感じはしますね、うんうん、
なるほど、
うん、
じゃあ逆にこれが継承されてしまっているっていうことなんですね、
うんうん、
そうか。割と今よくね、給食しか食べられないとかみたいな、うん、いわゆるかわいそうなお話が新聞にも載っているんですけど、
うん、
この話っていうのは本当に文化的な話なので、
はい、
どう食べていいかがわからないとか、
うん、
そういう子たちっていうのがたくさんいるっていうことですかね、
うん、まあ、うち中高生が多いので、まあ、食事の取り方がわかんないっていうか、うん、まあ、まあ少ないですけど、
うん、
ちょっと食べ方に癖があったりね、
うん、
まあ、箸の持ち方がとかね、細かいとこ言うといろいろありますけども、
うんうん、
まあ、基本的な食事のマナーというよりは、
うん、
やっぱり雰囲気の部分ですよね、
うん、
うん、まあ、まあ一人でずっと食べてたりとか、うん、時間帯がね、もう深夜に食べてたりとか、うん、そういう子が多いので、まあ、お昼一食だけですけども毎日ね、うん、普通のあったかいご飯を一緒に食べるって、
うん、
ワイワイ言いながらみたいなね。
あ、なるほどね、うん、一緒に食べるこの楽しさとか、うん、一緒に食べる文化みたいなものは結構重要だと、
うん、
いうことでくくらそこを対応してるわけですね。
そうですね、
はい、いやあのよく居場所事業って、はい、どうしても子どもの自立支援っていう話になると、うん、やっぱりしっかり勉強して学力つけて、はい、
うん、
親とはもすごい乱暴に言うと、うん、この世帯が引き継いできたものを自分で自立しなさいみたいなアプローチの方々って割と私の周りもいるんですけど、うん、今の話っていうのは一緒にご飯食べるとかそれこそちゃんとご飯を作るとかみたいなこう文化的な話じゃないですか、うん、
はいはい、
その学力云々の話まで全然行ってない感じがするんですけど、うん、そもそもそれが重要なのかどうかっていう話もお聞きしたいなと。
あ、うん、まあね、ある程度学力身につけることは必要なのかもしれないですけど、うん、まあ、私若者支援でちょっと上の年齢の子たちも見ているので思うのが、うんうん、今も大学卒業して就職できる時代じゃないですよね。
そうね、うん、就職自体の数字はここ 2,3 年ね、子供が少ないからっていう理由でよくはなっているんですけど、
うん、
確かにそういう、うん、そういう流れはありましたよね、
うんうん、なので、まあ、学力保障もやるんですけど、
うん、
ただ学力保障だけではダメだなっていうのが一億クールのコンセプトですね。なので、まあ、生活とか、まあ、そういうコミュニケーションとか、うん、まあ、単純に勉強して数字が上がるよりも、うん、いろんな、活動場面でどう起点を利かして動くかとか、うん、そういうところはすごく意識してプログラムを組んでますね、
うんうん、そうか、うん、ここの中で行政の方々って、はい、その子どもの貧困をじゃあどう捉えてるかって言った時に、うん、やっぱり学校戻ってもらって、
うん、
普通に勉強してもらって、
うん、
自立するっていうことを一つの目標にしてると思うわけです、
うん、
と僕はもう見えるわけですね、そういうふうに、はい、ただ金城さんの場合は、うん、まあ、そこではなくて、
うん、
その先必要な能力っていうのはここなんだよっていうところの、うん、がギャップがあるとするじゃないですか、
はいはい、
とはいえいろいろな施策のお金を使って、うん、この事業ってやっていかないといけないわけですよね、
はい、
すごい対話が大変な感じがする。
あ、行政と、
うん、
はいはい、大変ですよ、
うん
うん、ただまあ5年前にスタートして、うん、その時よりは今の方が対話はできていますよね。
できている。
で、うん、さらにもうちょっと先を我々は行かないといけない、
うん、
いう感じなので、まあ、行政と対話する時でも、まあ、一つの事業で全て完結するんじゃなく、やっぱ複合させていくっていうのはちょっと戦略としていりますよね。
なるほど、それを、うん、ちゃんと見せて説得していくわけですね、うん、
はい、
はい、最近はじゃあよく対話できるようになってきた。
うん、対話は随分できるようになりました、
うんうん、
ただやっぱり喋ってることを理解してもらえてるかなっていうところはまだまだ、
うん
うんうん、あるかな。どうしても、まあ、行政の性質上ね、
うん、
まあ、税金使ってやる事業なんで、
うん、
成果の部分が単年で出さないといけないっていう特徴が一つあるかなと思うので、
まあ、そうですよね。
だからそこの部分になかなかこう合致しない、
うん、
まあ、子どもが育っていくプロセスなので、うんうん、1年でどれだけ育ったのか、うん、1年で学力がどれだけ上がったかは見えやすいんだけど、うん、子どもの育ちが1年でどれだけ育ったのかっていうのは、うん、今数値化する手段があるのかなっていう気がします
よね、うんうん、そうか、うん、じゃあそこをまあなんとか、
うん、
説得というか見せながら国にも来てもらって、
うん、
この子たちと接してもらって、
うん、
この成果をもう共有していくしかないっていうところなんですかね。
うん、だからやっぱり、うん、日々の活動はもちろんしっかりやりながら、うん、もう一つ二つこう活動が突き抜けていく感じがやっぱり必要なんだろうなっていう気はしてます。
どうか分かりました。これは我々もね伝えていく側なんで、これ伝えていかないとなというところは思うんですが、
はい、
ククルの活動を通してちょっと話を大きくしていこうと思うんですけど、はい、 見えてくる、よくね今官民一体でこの貧困問題をなんとかしようっていう機運って、もう去年からずっとあります。それはすごく感じます。それで企業の方々、うちもね財団やってるので、
はい、
どうしたらいいのかを早く答えをくれっていう方が多いんです。
うん、
要はやる気はあるぞと、ね、だからどれやったらいいのか教えてよっていう、まあ、貧困の構造とかで自分がすぐできることはやるからさというあの前のめりな意見って結構多いんですけど、そういう方々も近所さん周りも相当いると思うんですけど、
そうですね、
これはどう答えて、あのどうお伝えして、あとどうしていけばいいのかっていうことって、今のところ近所さん考えてることって何ですか？
まあ、よく言うのは、活動の流れをこう話すると、頑張ってくださいって言われるんですけど、頑張ってくださいではなく、ぜひ一緒に参加してくださいということは言うんですよね。でただね、じゃあどう参加したらいいんだいっていうところはすごく
あのす、
アイデアももらいながら一緒に考えたいんですと、なので、ある程度まあ子ども食堂みたいな、ストーリー性が見えやすくてやりやすい活動が一気に増えたっていうのはよくわかるんですよ。何かしたい、でその思いはすごくいい思いだなと思うんですけど、ただ
そうです、ね、
次そこからもう一歩深めて、そのブームをどう文化にするかっていうところが多分今だと思うんですよね。で先ほども言ったみたいに、子どもの育ちの話だと思っているので、1年でそんなにね、成果が見えにくい、まあお行儀よく食事が食べれるようになったからどないやねんっていう気もするので、もうちょっと長いスパンで、見ないといけないんだろうな。ただそれだとなかなか伝わりにくいので、どうしたらいいんだろうなっていうところは悩んでますよね。
そうか、じゃあ今悩んでるってことですね。子ども食堂の話っていうのは多分やっぱり食べられない子どもがいるっていうこと の、あのセンセーショナルさっていうのがあって、でそれに対して、特に、ね、女性の方々がすごくある種の共感をしたわけですよね、
はいはいはい、
そうか、だけどご飯だったら作れるわっていうすぐ行動に移せる、そのハードルの低さもあって、いろんなところで始まったっていう感じがあります。でそれに共感した人はまた食料持っていけば参画できるのかっていう方々も多いから、結構いろんなところね余ってるところもあるぐらい、それぞれね、濃淡はあるんですけど、という三角が割と見えやすかったんだと思うんです、
ですね、
子ども食堂っていうのは。
だからまあ一方で思うのはやっぱりその、当時子どもだった子たちが、私なんかまあ若者も見ているので、青年になっていくわけですよね。
なってきますね、
で青年になった途端、可愛くなくなっちゃうわけですよそうするとあの若者ダメだよねっていう自己責任の方に行っちゃうんだけど、実はつながってますよね。
そうですよ、つながってますよ。
子ども食堂で食事を提供して、その子たちが将来生き生きとね、社会人材として活躍できるような若者たちになればいいんだけど、引きこもったり、ちょっとこうフラフラしてたりみたいなね、ところになると、なぜ自己責任なんだろうなっていうのは私の中で不思議です。つながってるので、
なるほどね、両方見てるからそこはずっと連綿とつながってるんだけど、そうか、可愛い子供を逆に求めている世の中がっていうことなんですかね。
だからまあそこがね、ブームから文化になればいいなと思ってる部分ではありますけどね。
そうか、じゃあ連続的な、じゃあ食堂で食べられるようになったら次はこう、次はこうで、そうするとそれに対してどう参画すればいいかっていうのを、やっぱ一緒に考えないといけないってことですかね。
そうですね、
たまたま子ども食堂はすごく参画が想像ができたんだけど、そこから先っていうのがなかなかですね、はい、最近のいろんな方々が参画をくくるにしてくれたっていう事例ってあります？
まあ最近、ちょっとくくるでお金を稼いで大阪へ行こうというプロジェクトがあって、でこれはなんて言うんだろうな、ちょっと今の沖縄県内のこう子どもに提供するばっかりじゃなくてね、自分たちで子ども自身が稼いでっていうのがちょっとコンセプトなんですけど、串カツあげたんですよ、
大阪行きたい、
大阪行きたいから串カツあげてそれを皆さん食べに来てくださいっていう、まあちょっとドネーションパーティー的なイベントをしたら80人人が来てくれて、
素晴らしい。
でまあこれは本当にね5年間でずっと応援してくださっていた方々も、古くから応援してくれた方もいるし、新しくね最近こう応援してくれてる方もいて、でそこでまあ普段のククールを大人の人にも体験してもらおうということで、まあ遊びを一緒にやったんですよね。で子供がアテンドして大人の方に遊んでいただいたんですけど、意外と楽しそうに皆さん遊んでいて、でまあ通常それって就労訓練なんだけど、対人関係苦手な子供たちが80人の大人を相手にするとヘトヘトになるのかなと思ったら、
今僕もそうだなと思ってたんです。
みんなね楽しかったって言うんですよね。また次やりましょうって。
そうか、ホストになってある役割があると、通常のまた学校のコミュニケーションとかとは違いますもんね、それはいいんだな。
やっぱりそのイベント企画のとこから一緒に作ったりっていうことで、ただまああの最近よく考えるのは就労訓練苦しい、スキルアップみたいなね、なんかこの固定概念が実は違うんじゃないかな。
なるほど。
楽しんでスキルアップしてもいいわけですよね、
そうか、自分がそのやることがもう明確で、 あるいはそうか、立て付けから参加をしていると違うんですね、きっと。
だから単にこのね、部分的なとこだけやるんではなく、ちゃんとこう意図を持って参加すると、全然やってる中身は一緒でも形って変わるんだなっていうことをちょっと、思いましたね。
中村さんこのパーティー出たんですよね。
はい、行きました。
どうでした？
いやもうとにかく人がたくさんいて、なんかどこで何が起きてるのかっていう感じではありましたけど、まあ、どの机見てもやっぱ子どもが中心になってこの丁寧に説明をしたりとか、まあ、そのスタッフ同士で声かけ合いながら、まあ、ちょっと困ってるところでは助け合ったりとかっていうのも見られたので、すごくいい場だったなと思いますね。
なるほどね。大阪は行ったんですか？
来年のね1月下旬ぐらいを目指しています。
そもそもいくら稼げたんですか？
今回はね、全部で20万円の、なんだろう、純益でいくと12、3万だったと思います。ありがとうございました皆さん。
ああいいですね。ああじゃあそこで企画に子どもたちが入って、ちゃんとホストもして、それで売り上げ上げてっていうとこですね。
そうですね。
そしたら意外とあの子供たちも楽しめたと、これは大きな、 なんか生活力というか何でしょうね、何かの力がアップした感じはします。
これを通して本当にだから先ほどねあったいろんな人が参加して応援してそういう場を作ってくれているわけですよね、でそういう意味で ああいう80人イベントもそうだし、中村さんもねよく遊びに来てくださるし、平さんも来てくださるんですけど、個人でもこうくくるに来ていただいていて、でさっき言ってたその行政の部分でちょっとインパクト残す突き抜けるみたいなところでいくと、最近思っているのは、そもそも働くことが苦手なんですよね、働くことにこう不安を持っているんであれば、最近そういう会社作るワークやった時に、ちょっと面白い意見がいっぱい出ていて、結構ね中高生がもう保育の問題とか語ってるんですよ。でそういうところにビジネスチャンスあるんじゃないかとか、8時間労働じゃなくていいんじゃないかとか、でそういう意味ではちょっとね子どもたちと会社作ってみようかなとか。
なるほど。
これも行政事業じゃないんですけど、自分たちで稼げる会社、働きたくなるような会社を作ってみようみたいなのをちょっとやってみたいなって思ってますね、
そこにアドバイザーというかいろんな大人が乗ってきたら、これも参画じゃないですか、
そうなんです、そうなんです。
そうか、こうやって旗を立ててみるっていうのは悪くないですね、
なのでまあ今まで既存の私自身のやり方でいくと、どうしても自分のねやってきたそのケアの部分の専門性にこもっちゃうとこがあるんですけど、
福祉寄りのね、
そうです、この子たち傷つきやすいから、そんな大人集めてイベントやったらしんどくなるに違いないとかね、そういうとこはちょっと外れてきましたね私自身。
そうか、近所さんもそういうことを考えてたりもしたし、リスクは確かにね、管理者としてはリスク感じますもんね、ただ一歩踏み込むと意外といい結果が出たと、
でまあ、ある程度こう子どもたちが今居場所が5年目なので、場所も含めて育ってきていて、いろんなチャレンジができる土壌はできてきたんじゃないかなと思ってます。あとはまあ我々大人が子ども信じれるかどうかですね、
なるほどね、まあ、管理をするんじゃなくて、うん、一緒に我々も成長するというか、うん、そうか。この前ね、実は私もちらっと行きまして、あの麻雀卓の主のような感じでですね、うん、あの長くやってるので点数計算が人より早いっていうだけで、うん、あの、はい、いろいろやっていたんですが、
うん、
なんと言うんでしょうね、くくる自体が大人の居場所にもなっている感が僕はすごく、うん、あの感じたんですよ、
はい、
うん、つまり参画できる場所がここにあって、うん、フラッと行ったら、うん、むしろ子供にね、みんないい子たちばっかりであるあのお話ができて、 むしろ向こうに癒されてる感っていうのがとてもありまして、う
んうん、はい、嬉しいですね。
それはね、大人の居場所にもなってるなっていう気がしたんです。うん、それどう思います？いわゆる地域の、まあ、子ども食堂化をする児童館とか、うんうん、いわゆるね、いろいろな施設がそれぞれのアイデアで食堂化をしていくっていう中で、うん、実はこれは大人の居場所とか、うん、地域拠点になりうるんじゃないかなってちょっとくくるで思ったんですよ、
うんうん、実はね、そこはすごく私自身も、
うん、
ちょっとイメージしてて、
うん、
くくるってすごく極端で、
うん、
ね、学校は行くべきものだよねっていう、はい、いわゆる大人がよく言いそうなね、うん、大人の人はね、うん、2回目来ないですね。
あ、なるほど、
うん、子供たちもすんごい距離取るので、
うん
うん、だけどこの人ちょっと面白いなっていう大人の人にとってはすごくいい居場所になっていただけてるような気がして、うんうん、主体的に向こうからなんか応援できることがあったら言ってねって言ってもらえる場になっていて、
うんうんうん、
で本来大人がいて楽しくない場所って、うん、子供も楽しいわけがないし、
うんうんうん、
でそういう意味ではあんまりこうなんて言うんだろう、社会なんだけど、居場所で社会なんだけど、はい、結構素の場所、
うん
うん、そんなに作ってなくて、で大人自身も実はしんどくないですか、
うん、
会議出て、
そうですね、
本来の自分じゃない顔みたいな、それが大人なんだみたいな、
そうかそうか、
そういうところに疲れてらっしゃったりとかっていうところでポッと共感してくださる方とか、うん、すごく場所の魅力として一つカラーが出てきたなっていう気がしてます、う
ん
う
ん、なるほどね、
う
ん、じゃあそこに来る大人も問われているけど、うん、逆にそこにフィットをすれば、
うん、
彼らの居場所にもなるし、真剣にじゃあくくるのこの先っていうことをね、
うん、
アイデアも出してくれる人になるってことなんですね、
うん、
そうか、これはちょっと今後の拠点の目指す姿かもしれないです ね、
そうです
ね、居場所系のね、うん、そうじゃないと多分ずっとこの食料と人件費の補助金ってずっと出るのって多分難しいって僕は思っていて、
うん
う
ん、
ここでうまくね今の拠点として続けられるようになるといいですね。
そうですね、
うん、そうか、この前はね、くくるの利用の仕方みたいなのも話しましたけど、大人も来てもいいと、
うん、
大丈夫なんですか、
はい、でも事前にちょっと連絡いただけるとありがたいです。まあ、いろいろ出かけたりする場合もあるので、
確かに、はい、うん、
でもぜひウェルカムです、うん、あんまり、はい、こう分けないようにしていますので、
うん、
はい、
そうか、ということで大人の居場所にもなりうるということですよ、うん、
4年前とかにそのくくるに顔を出した時の雰囲気と今の雰囲気とも全然やっぱ違うので、
うん、
そのまあ子どもたちがまあ利用続けていく中でこのコミュニケーションもできるようになってきて、まあその場の空気感が変わってきたのかなっていうのもありますし、それがまた卒業する子もいて、また卒業してもつながってる子もいて、そういうなんか重層的になんか積み重なってきて今の雰囲気ができてるなと思うので、そこはなんかこの4年間っていうのはすごいなと思いますね。うん、
ね、居場所って生き物ですよね。
うん、そうね、ここ成長してるんですね。それは金城さんも成長してるっていうのがなんかすごくよくわかりました。
ね、
ということでお時間でございます。うん、はい、中村さん、なんか告知あります？
そうですね。もう、放送のあたりでいくと、はい、まあ、ブログでまたお知らせしたいと思います。
わかりました。はい。はい、ということで金城さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。